全般のミサに預かっている方でもう本当に全般しかおいでにならない方とは、まあ、私はあんまり会ってないかもしれません。あの貴重なあの私の当番です、少しでも皆さんと分かり合えたらいいなと思っています。水曜日葬儀ミサを終えて火葬場に向かいました。火葬場で同業他社に会いました。体型は叙任司祭の一人にそっくりでした。別の教会で葬式を頼まれていたのかなと勘違いするほどでした。様子を見ているとその方が車の脇でこう白い布を何枚も重ね着をしてですね、で最後に烏帽子をかぶったんですよ。でそれで、ああ神主さんだったのねと理解しました。福音朗読に入りましょう。今週の朗読は偶然かもしれませんが、葬儀のミサで頻繁に選ばれる朗読箇所です。個人を振り返って、疲れた、重荷を負った、いろんなことがあった人生にイエスが疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと招くのは本当に慰め多いことです。もちろんイエスは人生を終えた時のことだけを言っているのではありません。誰でも私のもとに来なさいと言っておられます。今疲れている人、今重荷を負っている人、そういう人にも来なさいと招くのです。誰でも私のもとに来なさい、これはあなたがもしよかったら来てもいいですよではなさそうです。強い促しを感じます。そこにはそれなりの理由があるに違いありません。二つのことを考えてみました。疲れた者は疲れを実際に感じている人のことでしょう。ああ疲れたと言える人は休みが必要となっていて休む場所を探しています。イエスはこの休む場所を探している人たちを休ませてくださいます。重荷を負う者は疲れていることに気づいていない人たちかもしれません。最近中田神父は休養日にしている水曜日に2週連続で公務が入りました。叙任司祭に任せてよかったかもしれませんが、自分で引き受けました。その後用事があって御像を制作している中田ザビエル工房に電話をしたのです。要件を話している私に、工事神父様、声に元気の中ね、大丈夫ねと心配されたのです。これは明らかに疲れているのに疲れに気づいていない、そういう状態だったのでしょう。イエスはどちらにも休ませてあげようと言ってくださいます。疲れていると自覚している人も、疲れていることに気づいていない人にも、イエスの配慮は行き渡り休ませてくださるのです。私は誰からも気づかれていない、そんな無力感に打ちのめされた経験がある人は、ぜひイエスの誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、この招きに信頼を寄せるといいと思います。イエスがご自分のもとで休むようにと強く促すもう一つの理由があると思います。それは、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝を追い私に学びなさい、 そうすればあなた方は安らぎを得られる。この招きの中にもう一つの理由があるようです。私の首輝きを追い、私に学びなさい。しかしなぜ首輝きを追うことが安らぎを得られることになるのでしょうか。大抵首輝きを追うことは新たな重荷を負わされることにつながります。すでに疲れて重荷にあえいでいるのに、さらにイエスの言う首輝きを追う、なぜ安らぎを得られるのでしょうか。そこで首輝きについて見直してみると、次のような説明に行き当たりました。首輝きとは、人間が生きるようにと神が与える指示に心を開こうとする態度を指すそうです。当時のユダヤ教指導者も律法を忠実に守ることが神の前に正しく生きることだと教えていました。しかし律法を自分たちは実行していると誇る彼らから見ると、それを果たせないでいるか弱い人たちは神の救いからのけものにされているんだと考えていたのです。こうしてユダヤ教指導者の首輝きは神と人とを結ぶものにはならず、むしろ圧迫となってしまったのです。イエスはこのような重荷を負わされて疲れ果てた人々を招いて、全く新しい神と人とを結ぶ首輝きを示したのです。イエス自身が身をもって生きられたその姿こそ新しい首輝きであり、神と人とを結ぶ絆だったのでした。イエスの生き方、イエスが共に生きるようにと招く首輝きは、神の愛と慈しみに結ばれる首輝きです。ですからイエスの首輝きには安らぎがあります。イエスの首輝きが負いやすく軽いのは、神の愛と慈しみに人を結び合わせたい、この神の思いを知るイエスがその人の横に立って共に背負ってくれるからです。私たちは今週もこうして教会に来てミサに参加しています。義務に縛り付けられてここまで来ているなら、それは疲れと重荷でしかありません。ミサに来ることが神の愛と慈しみに少しでも触れる機会となっているなら、たとえミサ参加が首輝きであっても、その荷は軽いはずです。このミサが参加する皆さんを休ませてあげるミサとなりますように。祭儀を執り行う司祭はもちろんですが、この典礼奉仕をしてくださる方々も、ミサが私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い、このイエスの御言葉を参加した一人一人が感じることのできるものとなるように努めていきたいと思います。